文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今日は6月26日の生放送、3日目の休日何をしようかということでね。まあ、3日休みがあったら3日目にはいろんなことができるんじゃないのという話をしながら、まあ、ちょいちょい、どうしてもそのね、3日と言わずそもそも休みがね、こう、休みベタというか、その、まあ、いや本当にその何もない空白っていうのがなかなかこう耐えられない、ね、我々の、まあ、感覚みたいなものもちょっとあらわになってきています。それこそ、まあ、就職っていうのがどうしてもその休みの仕方がね、大きく変わるタイミングになるっていう人が多いと思うんですけれども、まあ、よく言われているのは、その日本っていうのはいわゆる新卒一括採用で、これはこれでいいこともあるんだが、まあ、やっぱりその一括採用のトラックに乗れないと、どうしてもその同じトラックで新卒として、その採用してもらうというルートがない。まあ、結果、まあ、中途であればやっぱ経験が必要になるし、まあ、今、第二新卒みたいなのもあるとはいえ、ギャップイヤーというか、例えば、その留学行ってみたりだとか、本当に、まあ、卒業してから何もしない時間を作って働きたくなったので仕事を探すみたいなものが、まあ、本当はできるのかもしれないけど、しにくい、あるいはできないんじゃないかと思い込んでいるっていうところあると思いますけど、なんか何やら聞いたら、宇野さんは割とそういうギャップの時間があった。
うん、てか僕ね、まあ、まず二浪してるし、で、その後1年間ぐらい無職でブラブラしてたんですよ、大学出た後ですね。で、その間何やってたかって、基本的には本読んでアニメ見てたんですよ。で、そのことに対して僕そんなに不満なかったんですよね。あのね、あれとしては将来の不安だけです。なんかうまい話ないかな、みたいなことですよね。なんか前話があって何らかの形の不労収入とかがね、なんかすごいなんか美人女優に超言い寄られてなんかいきなり結婚しちゃうとか、そういう奇跡みたいなことが起こらないかなということを祈りながら京都の片隅でずっとブラブラしてたんですよ。まあ、結局起こんなかったんですけどね、そういうことはね。
まあ、そういうことは起こんなかったかもしれないけれども、でも、言ってみたら、その、なんつうの、不安はもちろんあっても不満はなかったって結構重要だと思っていて、なんていうの、今、その若い人が不安になって、例えば、まあ僕の周りにいる学生なんかだと、もう2年生ぐらいから、もう、とか、なんだろう、入学した時点から、もう大学は2年間で終わりだと思っていて、で、サークル活動も3年の、まあ、前期にはもう引退するものだと決めてかかっていて、3年生になったらもう大学にも来ずに就活に全力を捧げないといけない。だから2年間で単位を取り切らないといけないと思い込んでいるわけだよ。
あれね、びっくりですよね。僕もね、まあ本当になんかこう1年にね、1コマとか2コマぐらい大学でちょっと教えるようになってびっくりしたのはね、なんか大学生のコスプレしてんですよね。つまり大学に入ったら本当はまあ、今ちょっと違うのかもしれないけど、僕やチャーリーさんがね、学生の頃なんて、うん、私立文系の大学なんてもう本当に動物園みたいなもんでね、テーマパークみたいなもんで、無限に好きなことできたんですよ、時間余って。で、僕なんかそれで本当に好きなことしかやってなかったんだけれど、もう実際にね、結構自分が教える側になってみるとですよ、まあ、なんか、大学に入ったんだから、まあ、アルバイトをしてサークルやって、みたいなことを、やるんで授業行ってみたいな。なで、人付き合いしてってことをやって、いわゆる大学生のフォーマットみたいなことを、なんか自分たちでやりに行くんですよね。で、それで、じゃあ、いや、それが楽しいならいいんだけれど、なんかサークルの人間関係がね、結構きつくてとかね、やってみたけど思ったほど面白くなくてって、やめりゃいいじゃんって話なんですよ。うん、だから僕はね、だからね、せっかくね、大学の4年間時間があるんだから、この間に何かやりたいことのリストみたいなことを膨大に見つけておくというか、なんかこう、僕ね、いくら時間あっても足りないんですよ。もう多分、まあ、これね、なんか今、転売屋がばっこして社会問題になってる今、こんなこと言うと叩かれるかもしれないですけど、積みプラモとか結構あるわけですよ。で、もちろん積んどく本もいっぱいあるしね。もうやりたいこと結構無限にあるんですよね。だからなんか、まあ、僕個人で言うと、なんかこう、休みの日何していいか分かんないって気持ち、ちょっと分かんなくて、それって、なんかこう、若い頃、もう20年前とか25年ぐらい前の生活によって、もうそういう体になっちゃってるんですよ。でも、で、こういう体になること、そんなに悪いことでもないのかなって、最近思うんですよね。
あ、な、そうなんだよね。だからそのリストがさ、いや、多分、今の大学生の、その、やらなきゃいけないことリストと、多分、宇野くんのやりたいことリストには二つ違いがあって、一つは、まあ、マストで考えている。本当じゃなくて、マストで考えていて、大学生になったんだから、一回は飲み会もしてみたいとか、そういうレベルの、そういうレベルのリストが大量に溜まっていて、 かつ、これは、これは違うんだけど、この、例えば1年生、2年生の間に消化 しきれなかったら、もうあと一生できないと思って、っていう。
それってでもなんか本当にしたいんですかね。ね、みんながやってるからしたいとか、そういうのを抜いたら6割ぐらい減りそうな気しません？
あとなんか今しかできないって言うけど、今しかできないこと以外に価値のないものもいっぱいあるぞ、本当に。
うん、なんかね、なんか結構、ほっといてもやってしまうようなこととかね、どうしようもなく手を出してしまうことって、なんか人間結構あるんだと思うし、うん、なんかちゃんとなんかこう、それこそね、解像度上げてったら見つかると思うんですよね。なんか大学の4年間でそういうことに当てた方がいいんじゃないかなって僕は思ってますけどね。
ね、なんかそういう、まあもちろんそういうことが、ね、見つかると思って、いや、これもね、言い出すとちょっと愚痴っぽくなるけど、やっぱコスパ問題で、要は、最初にパフォーマンスというかリターンのわからないものに対して、え、それやる意味あるっすかみたいな感じになってくると、すべてのリストは、いらん、何、こう、チェックをつけたら何かが返ってくるかわからないものがどんどん削除されていくので。
だから、もうね、これ一般論ですけどね、コスパを計算してやるかやらないか決めるようなことって絶対夢中になれないですよ。
そろそろ。うん、
やはりね、やっぱ取り込まれちゃうものじゃないですか。うんうんうん、なんかこう、富野義行風に言うと、イデに取り込まれるってやつですよ。全く意味わかんないと思うんですけど、イデに取り込まれてるってやつですね。もう誰もね、その尻尾を放棄して逃亡しようと思ってもできないみたいなね。
そうですね。
そういうことですよ。
今使うしね。
確かに、もう取り込まれてるわ。
それで言ったら、だって、塚越くんもそうだけども、僕らみたいなその学問の世界の人間は、まさに、コスパを考えたら一番やっちゃいけない学問に手を出したじゃないですか、僕たちは。
まあそうですね。でも、例えばそういう学問の本だったり論文とかで、まあある時突然ズグッと面白いものがあって、まあ、ずっと何時間でも読んじゃうってことは、大学生でも大学院生でもあるけれども、それ以外やっぱりどんどん減ってくるのは減ってくると思う。一方で、小学生とか、小学校前とかの記憶は、永遠とアリを見てたとかね。アリの数学歩いてて、
アリの列を。
なんかカマキリを、アリが倒してんぞみたいなのを、多分2時間ぐらいマジで見てたっていうこととか、誰でもあると思うんですよ。引き込まれる何かみたいな。それは、確かに、ある時期を境に急に減っていくものなんですよね。まあ、それはまあ社会化ってことだと思うんだけど、やっぱそこを随分、とりわけ、その最近になるとコスパ問題みたいな、まあまあ、その親との関係とかいろいろあるんだと思うんですけれども、なかなか忘れが ひどくなってしまうこともあるのかなとは思うんですけど。
まあコスパとか言い出すのは、やはりこう、なんかやっぱり人間間のね、結構なんかこう、ソーシャルな相互評価のゲームをやってるんだと思うんですよね。やっぱこの人に対してよく思われたいとか、いわゆるこう世間ってものに対して僕一番嫌いな言葉だけれど、いい位置にいたいとか、そういったなんか承認の交換のゲームみたいなことの世界に留まってるからそうで、やっぱりね、やっぱ物事そのものに向き合ってないからですよ。
それだと、ちょっとメール一つ読んでいいですか？面白いと思ったの。浅く広くさん、名古屋在住の方です。私は土日休みの営業職です。弊社営業をあまり管理しない会社でして、週休3日にならなくても営業に行くと言って病院に行ったり郵便局に行ったりすることもできます。つわものは映画館に行き、ちゃんと一本作品を見て何食わぬ顔で帰ってくる人もおります。ただバレないかとヒヤヒヤしますし、罪悪感もあるので心から休まるかといえば全然違います。平日のうち1日を休みにできれば、こんなバカバカしいことは、やめて、しっかり働くときは働くし、休むときは休むでメリハリがつけられるのかと。罪悪感なしで1日を過ごせると思うと心が弾みますね。例えば昼間からお酒を飲んで夕方から野球観戦にも行けます。これは休みの使い方としてはなかなかの攻めてます、ちゃんと病院に行って待つことにイライラしないでゆったり構えて、診察を受けたり、一日中のんびりテレビをのんびり見ていても良いのです。これは良い守りですね。この攻めと守りを平日にしっかりできれば、後の土日は攻めに徹することも守りに徹することもできます。しかし少し現実的に考えてみますと、心から休まるのは難しいかもしれないです。お客さんから連絡がかかってくることは絶対ありますし、どうしても罪悪感を感じてしまうと思います。日本人的感覚なのかもしれませんが、上、政府、社長とかからの許可、かっこ許しがもらえないと、私はですが自分で心から休むことができないかもしれないです。そんなことを少し思い、月曜からまた働いていきます、ということで、気持ちはすごくわかるなというのがあって、その まあよく言われる話ですけど、日本、まあ相互監視社会なんていうことも言われたりする部分があって、さっきの、宇野さんみたいに、こう、承認だったりとか、こう、何か、こう、自分はいいっていうふうに見せようっていうところもあるし、あと、その逆に、こう、悪いと思われたくないっていうこともあるんだと思うんですよね。うん、その意味で、まあ、この人が言ってることとはちょっと違うか、攻めのあれ、やり方と守りのやり方があると思うんですけれども、でも、この浅草浩樹さんも書いていらっしゃると思うんですけど、まあ、やりたことは、まあ、あるんだというところがあるんですけれども、やっぱりこう何か、その、罪悪感を感じてしまうっていうところも、なかなか苦しい。
罪悪感を感じると、ね、まあ、さっきのね、その、なんていうの、ギャップイヤーが持てないっていう話、まあ、要するにその空白の時間が持てないっていう話もそうだし、大学生が、とにかくすぐコスパよく埋められるリストを作って、今、埋めたところでどうなるかわからないリストに、まあ、行ってしまうのも、よくね、空白恐怖症って言いますけど、もう本当に空白の時間をこう作らない方が、短期的にコスパよく何かが埋まっていくから、まあ、なんつうんでしょうね。ゲームの実績解除してるみたいで楽しいんだろう。楽しいのかどうか、実績解除はできると。で、こういうその営業に行っても、まあ、サボることはできるけど、なんとなくこう罪悪感を感じながらサボらないといけないみたいな。まあ、こと全部ひっくるめて、なんとなくこう、休みにくさの、まあ、背景に、なんかやっぱ空白だったり、あるいはそれを人に対してちゃんと認めてもらえないと、自分で自分に対して、何かのこう空白を開けることに、なんか積極的になれないっていうのがどっかあんのかもしれないですね。
だからここがまさにこの制度に対してもそうだし、自分自身に対しても、まあ、抵抗しどころっていうか、まあ、壁なんだと思うんですよね。だから、そこをこう、どう、乗り越えていくかっていうことで、例えば、まあ、宇野さんのその一つの水曜日働かないっていうのは、その一つの、実践の試みなんだな、というふうに、まあ、このメール見せてもちょっと思ったってい
うことです。うまくサボれるやつは、仕事ができる。
うまくサボれるやつだね。うまくサボるはめちゃくちゃ難しいよ。
さそう、
いや迷惑なサボり方する人はいっぱいいるけど、
確かに僕ね一個提案があってね、うん、飲み会に行かない、
あ、ね、これね、
もう飲み会に行かないっていうことを決めてしまうと多分一気に楽になる、うん、それなんでかっていうと、もう仕事ではもう本当に仕事でしか関わりませんというか、メンバーシップを確認するためだけの儀式に私はコストは割きませんと、うん、いうにも決めちゃうってことなんですよね。その代わり仕事ちゃんってやっぱり誠実にやるとかね、うん、受け答え丁寧にするとかね、やっぱごまかしをしないとか、うん、そういったところでちゃんと信頼関係作っておけば、まあ飲み会のね、特に職場の飲み会の多分僕8割とかね、9割はメンバーシップの確認のためだけにやってるんだと思うんですよ。で、それをもう、なんかスポイルすることができると。うん、で、飲み会なくなると結構可処分時間増えません。
なるほど、なるほど。
はい、
コロナでそれ感じた人すごいたくさんいますよね。
今だから逆になんだろう、今宇野くんが言ったのはその飲み会強制社会に対してのまあ離脱なんだけど、多分今の若い人からするとお酒も飲まない人が多いので、うん、そうすると飲み会で自分をアピールできないとしたら、うん、仕事ができないと困るっていうことに恐怖を感じている、うん、あ、ポッツさん感じる？
いや、私すごい仕事うっかりしがちなんで、飲み会の愛嬌で乗り切っていることも結構あるからそう、やっぱ仕事ができる人はいいのかもしれないけど、う
ん、やっぱでき仕事ができると思われることが大事で、あるいは仕事を放棄しないと思われることが大事で、本当に仕事ができる人がこの世にごく一部しかいないことは、うん、働き出せば全員が分かることだから、うん、そうじゃなくて飲み会とかしなくても任せられるよっていうポジションを作るためのためのっていうのも変だけど、うん、そういうなんかこう立ち振る舞いみたいなものが、うん、多分今若い人は分からなくて、うん、もう一番最悪なのは、要するにコミュニケーション的なメンバーシップの確認もだるいんでやりませんと、うん、で何かじゃあこれやらなきゃいけないからやろうねっつったら、なんかちょっといろいろ考えてるうちに締め切りすぎちゃいました。いや、やれよ、それは、みたいな感じになっちゃうと、やっぱこう、連絡ミスの多いやつだな、みたいにどうしてもなっちゃうよね。
僕ね、 なんかあの飲み会に行かないって意思表示をすることのメリットってもう一個あると思っていて、うん、それってなんかちゃんと自分の意思で自分の時間をデザインするっていう訓練になるんだと思うんですよね。わざわざ飲み会断ってるんだからこの時間こういうことしようとかね、うん、あのそういうことやっぱりちょっと考えるんじゃないですか、うん、だから何かこうなんとなくその場の空気に流されてみんな言ってるからこうしようっていうことを日常のちょっとした中から少し変えてみるみたいなことのきっかけにね、うん、結構なると思ってるんですよ、うん、で今ほらそれこそコロナもあるしね、何かこうほらお酒の席っていうもの自体にちょっとなんかこうなんか無言の圧力が強すぎるんじゃないかっていう会議の目って向けられてるじゃないですか。だからそれをね、結構うまく逆手にとってね、行きたくない飲み会にははっきりと、ちょっと今日は遠慮してきますっていう訓練をしておくだけで、何かね、ちょっとなんか自分の時間の使い方とかね、そういったことも多分変わってくるんだと思うんですよ。
僕がお酒好きなのは宇野くん知ってると思うんですけど、うん、僕、番組でも喋ったことあるかな。一個実践してることがあって、ドリンクチケット制っていうのを作ったのね。うん、自分でスマホのアプリというか、まあサービスを開発して、ドリンクチケットが1週間に3枚支給されるのよ。うん、で、人と例えばご飯の食べに行ってお酒飲むってなると、まあ、このチケットを切らないとお酒が飲めないと。で、もちろんチケット切った日は、まあ、何、青天井で、まあ、どこまでも飲んでいいから、あんまり何、お酒を減らすっていう意味では意味ないんだけど、うん、ものすごくいいことが一個あって、要は、今日チケット切っていい日かを毎日考えながら生きることになる、うん。で、面白いことに、それ人と、ご飯行った時に、みんな僕がそういうチケット制度を取ってるのを知ってるから、うん、先生今日チケット持ってますかと。ちゃんとあるのかっていう全員が自分に確認してくるので、そうすると、今日こいつとチケット切っていい日だと、先生は思ってくれたのかみたいなことすら問われるわけですよ。
日々を。そのチケットは偽造はしないですね。
いや、僕が自分で偽造しようともいくらでも偽造できるので、言ったら別にだって一人で家で飲むったら切らないとかも別にやろうと思えばできるけど、それはもう単なるプロテスタンティズムで、自分に対して、
誠実に。
自分に対して誠実あるかどうかというだけの話なんだけど、そこは問題じゃなくて、宇野くんが言ったデザインみたいな話って、意志力じゃなくて、もうちょっとしたアプリとか作ればできる話なのよ、うん、本当に。
それって逆に頭がお酒に支配されませんか？
うん、全然。単純にその、だって今日コンビニに寄ってビールを買うかどうかって悩む瞬間って1日の中の3分ぐらいじゃないですか、うん。その3分にチケットを切るか切らないかの判断すればいいだけなので、特に何の問題もなければストレスもない、うん。そしてありがたいことに最近はほら低アルコールビールとかも含めて、うん、選択肢やコンビニに並んでるものでも増えたので、うん、別にチケットを切らずとも生きてはいけるっていうことに気がついたけど、問題、何回も言うけど問題はそこじゃない。今日はこれをしていい日かどうかを常に自分に問う画面を目の前に用意しとくかどうかって話なの。俺変なこと言ってる？
私飲み会に関して言うと一つ自分で決めてるルールがありまして、うん、4人以上の人が集まる飲み会に行かないっていうルールを作っていて、でやっぱり人数が多くなるとそのなんか話もあっちで話してる会話分かんないなみたいな感じになってしまったりとか、あと本当メンバーシップの確認っていう感じの会になってってしまうんだけど、ただなんか自分を含めて3人以下の飲み会だと、まあなんか割と面白い話ができる確率が高いなというふうに私は思ってるので、私は自分の飲み会のルールとしては人数で行くか行かないか決めるっていうのをやってますね。
うん、いや大人数って何だったんだろうねって、メンバーシップの確認すらできてねえじゃんみたいな大人数の飲み会って多々あったからね。でそういう意味では、まあ、今の、その、まあ、コロナをきっかけに、改めていい方向に考えられればいいんだけれども、まあ、なんかもしかするとね、今の状況が不自由だなっていう人も、その元の状況に戻せないことを前提に、今までやってきたことと、まあ、代替できるレベルの楽しいことっていうのができりゃいいかなとは思うんですが、まあ、今日番組ももう終盤戦に入ってまいりました。番組中にね、もらってるメールもたくさんあるんですけど、うん、まだ、あと30分受け付けてますんで、ぜひね、メールをお寄せいただければと思っておりますが、一回曲、挟みましょう。今日ラストの曲になりますね、塚越くんの方から。
はい、この前休日にふと 悠々白書というですね、漫画とアニメが目に入ってですね、来たと思ってですね、もう会っちゃったんですよ。会っちゃった。で、僕、小学校の時、ほんと大好きで、クラマってキャラが一番好きだったんですけど、うん、考えてみれば、ハンターハンターはちょこちょこ読み直して、同じ作者の先生、富樫先生の。だけど、あんなに好きだったのに最近読んでないなと思ってですね、それで、まあ、読んでしまったら吸い寄せられるように全部読んでしまうと止まらないんですよ。
仕方ない。
そして、それと並行で、あの、ネットフリックスで、あの、配信されてるアニメもですね、僕いつも 1.5 倍とか2倍で見ちゃうんですけど、全部等倍で、全部見て、まだ全部じゃないですけど、やべえなと思って、やっぱ、トグロ兄の 100% ってすげえなとかですね。なんかやっぱり、しかも大人になってから見るとまたちょっとね、あ、潜水編ってこういう風に空気変わっていくんだとかですね、先生この時どうだったのかな、93年どういう時代でかなとか、なんかね、なんか別に何を考えたわけじゃなく面白かったんですよ。だからやっぱ引き寄せられる力っていうのをね、やっぱ改めて感じて、あの、ちっちゃい頃、こんなの好きだったっていうのをもう一回見るのもいいのかなと思っていてですね、で、その、大好きだった、大好きな悠々白書の中のオープニングとかエンディングじゃなくてですね、キャラソンなんですよ。キャラソンめちゃくちゃいろんなあってですね、めちゃくちゃいいのがたくさんあって、本当迷ったんですけれども、その中でも僕が大好きなですね、クラマとヒエ、クワバラという3人が歌ってます。尾形めぐみさんと檜山信之さんと千葉茂さんですね。このキャラクター、クラマ、ヒエ、クワバラが歌っております。聴いてください。Eye to Eye。
文化系トークラジオ、ライフ。
と自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。